本語の SBS です。今日のゲストはメルボルンにある日本語学校ジャパニージーでディレクターを務める藤田美奈子さんです。藤田さんは90年代後半にワーキングホリデービザでオーストラリアへやってきて以来、日本語教師としての道を歩んでこられました。日本が好き、または仕事で日本語を使うオーストラリア人だけでなく、日本人と外国人の親を持ち、オーストラリアで暮らしながらも日本語を学んでいる子どもたちが最近非常に増えています。日本語の勉強や日本語教師というご自身のキャリアについてなどお話を伺いました。
日本語教師としてどのくらい今やってらっしゃるんですか？メルボルンでは。
本当に一番最初に始めたのが1999年です。
99年だと、う
ん、20年ですよね。
はい。でもその時はワーホリでした。
あ、
ワーホリで、あのボランティアアシスタントで現地の小学校、小中学校に採用されました。
で、今ここのジャパニージーではどのぐらいやってるんですか？
ジャパニージーの創立が2008年です、
うん、なるほど、
うん、
じゃあちょうど11年ぐらいですかね。
11年、はい。
日本語教師のなんて言うんだろう、やりがいを感じる瞬間とかって、
うーん、いろいろありますが、日本語教師のスキルとしてはやっぱりゼロから始まった人がペラペラになって日本に行って仕事を見つけたりすること、うん、まあでも本当に極端な話、ゼロの人が挨拶ができるようになった、自己紹介できるようになった、うんうんうん、買い物の会話ができるようになった、うん、敬語が使えるようになったみたいな、そのプロセスを見るのはすごい楽しいですね、
うんうん、
日本語教師のその、そうですね、としては。
ここに来る人たちって大体年齢はどのぐらいの人が多いんですか？
一番小さい子で3歳、うん、2歳、でもそれは日本人なので、うんうん、日本人ではないとすると、10歳から、80歳おります。
すごい、80歳の方も、
はい、来ました。はい、
皆さんどういう理由で来るんですかね？
理由は様々ですが、うん、パートナーが日本人、日本に行ったら日本が好きになった人、日本人の友達が多い人、日本に行きたい人、
うん、
アニメが好きな人、
あ、なるほど、
ですかね。
うん、
その今まで生徒さんの勉強いっぱい見てきて、なんて言うんだろうな、つまずきやすいところ、日本語の勉強でこう一番壁になるようなところってありますかね？
ビギナーの人に関しては、うん、日本語って話したり聞いたりするのはそんなに難しくないんですよ、
うん、
あの母音がアイウエオしかないじゃないですか、
う
ん、
はい、
英語の方が音がたくさんあるんで、
うん、
話したりリピートするのすごい簡単なんですけど、
うん、
やっぱり書き、
お、なるほど、
読み、ひらがな OK できたってなってからの、うん、また同じ数のカタカナあるの
なるほど
ってなった後に、もう一種類漢字あるのっていうところですかね。ビギナーは、上級の人はやっぱり敬語とか、言い回しですかね、直接的に言ってしまう人がやっぱり多いんですけど、日本語はちょっとそこをこう濁して柔らかく言う、断る時とかも、いいえじゃなくて、あ、すみません、ちょっと
ちょっと
っていうのとか、
ありますね。
うんですね。あとはそうですね、今日は寒いですね、寒くないですって言っちゃダメですよとか、
あ、
上司に、
なるほど、
うん、寒くないと思っても寒くないって言っちゃダメ、
うん、
あ、そうですね言うんだよとか。
なるほど。
じゃあ、なんていうか、日本のそのコミュニケーションのマナーみたいなのもちょっとやっぱり、
言葉だけじゃダメですね。言葉の周りにこうあるこ
う
関係とか、あとは本当言い回しですね。
なるほど。
さっきもお話に出てきたんですけど、今やっぱりちっちゃい子でも教室もやってらっしゃるんですよね。
それは、ハーフの子とか、
うんうん
うん、こちらで育ってる日本人夫婦のお子さんとか、に向けてやってます。
なるほど、
やっぱりそのこれまでやってきて、そのニーズっていうのは変わってきてます？そうやって例えば、ハーフの子が最近は増えてきてて、そういう子たちのその日本語 の勉強する環境とかっていうのを求められたり、そういうふうに感じることとかってあります？
あえて言うなら、昔はビジネスっていう感じで始める方が、 今よりは多かったですね、
う
ん
う
ん、仕事だからっていう人が多かったんですけど、最近は、うん、その生活のために必要だっていう人は前よりは増えましたね。うん、その自分の家族と話すためとか、自分のその趣味のためにとか、っていうのは感じますね。
20年近く日本語を教えている藤田さんですが、そもそもなぜ日本語教師になろうと思ったのか、そして実際にやってみて気づいたことなどについて次のように語りました。
まず教師には昔からなりたくて、はい、私の高校の時の卒業アルバムは、ええ、将来の夢は校長先生でした。はい、もう子供の時から学校が大好きで、こう人と人が出会っていろんなイベントとかをやったりとか、みんなでこうなんだかんだワイワイする場所がすごい好きで、その自分の学校を作りたかったんですよ。
学校を作るっていうのも結構珍しいですよね。
そう、そうなんです。うん、でそれをずっと考えながら、まあ、人生を歩んできて、でもともと実は数学の教員を目指してたんですけど、一度就職してからオーストラリア、まあ、海外に行ってみようって思い立ってきたんですね。でその時に日本語教師って職を知ったんですよ。それまで知らなくて、で日本語教師っていうのを調べてみたら、日本人だからできるんじゃないちょっと軽い気持ちで、で日本語教師をやりたいやりたいやりたいやりたいってみんなにエージェントとか友達とかに行ってたら、たまたまポンって求人が出たのをそのエージェントの一人が教えてくれて、でそこに履歴書を持って行って、こう熱い思いを語ったら、そこで採用してもらえたんですよ。ビザをサポートしてもらえて、
素晴らしい、
でそこでやってみたら日本語が話せるからって日本語教師にはなれないって愕然と気づいて、で、まあ、自分で勉強したんですけど、なかなか追いつけないから、まあ、この結局1年ぐらいそこでビザいただいて日本語教師のやったんですけど、その終わる頃にはもうちゃんとした資格を取ろうと思って、でそのコースに通うことを決めてたので、まあ、ちょっと資金繰りを日本で、まあ、働いて知って、でそのお金を持ってコースを受けて、で資格が、その420時間の講座を受けるか検定試験があって、それを1年に1回やったんですけど、まあ、今もあるんですけど、を受けて合格するか、かもしくは大学の主専攻かなんですけど、まあ、大学も終わってたんで、この2つのどっちかかなと思っていて、でその420時間講座を終えてさらに勉強をしてこの資格を取って、でしばらく日本で経験を積もうと思って2年ほど日本で日本語教師をしつつ、もともと初めに経験したオーストラリアにいつか戻ってやろうと思ってたんで、毎日チェックして求人、
あ、すごい、
で求人が出た時に履歴書送って退職届出して、で面接のためにオーストラリアに飛んできて合格をいただいて、はい、でそこで2年日本語教師の経験を積んで、でビザがサポートが2年だったので終わる時に、まあ、ちょっとその恋愛事情も込みで今の主人と会ったので、彼の、まあ、出張じゃなくて、転勤があったんで、それのためにシドニーにいたのをメルボルンに行くか、もう全て終わりにして日本に帰るかの人生の岐路に立った時に、面白い方に行こうと思って
結構選んだわけですね
でその面白い、じゃあちょっと誰も知り合いもいないし、メルボルンも行ったことないし、今自分には何もないけど、とりあえず1年ぐらい学生ビザを取って、メルボルンで何かやってみようと思って、で、メルボルンに行って、あんなことこんなことを繰り返しながらジャパニージーを創立しました。
日本人だったら日本語教師になれるかもって思う人結構多いと思うんですよ。でもやっぱり違ったって思ったその瞬間何があったんですか？
でも生徒の質問に答えられなかった
日本人だったらこう当たり前のように知ってることがやっぱりその説明ができないということですか？
できないですよ。例えばね、場所が来て動詞が来た時って、 女子って何だと思います？学生から例えばスーパーへ行く、うん、でこの時は場所と、動詞で絵なのに、うん、なんでレストランで食べますで場所と動詞なのにでなんですかとか。
なるほど。
これ多分その当時の私は答えられなかったんですよ。
今は答えられます。
今答えられます。
どうしてですか？
その場所で、うんうん、何かのアクションをする場合はでなんですよ。
うん、
図書館で勉強しますとか、
なるほど、
うん、スーパーで買い物しますとか、
うんうんうん、
でもその場所へ行くその方向という意味があるときは絵になるんですよ。図書館へ行きます、うちへ帰りますとか、
なるほど、
みたいな勉強をやっぱりしてから教えると、
うんうんうん、
自分の知識で喜んでくれる学生、
ええ、
自分が頑張って勉強したことで能力が上がっていく学生を見ると、うん、やっぱり日本語教師になってよかったな、ちゃんと勉強してよかったなと思います。で私の場合はそのなんかできない経験を最初にしてからコースに入ったんで、うん、すっごい猛烈に勉強したんですよ。あ、これも聞かれた、あ、これも聞かれた、あ、これはこれって答えればよかったんだっていうのがあったんで、そのコースもすごい楽しかった、
はあ、今話を聞いてると先生の素質そのものですよね、美奈子さん。
最後にオーストラリアで日本語を勉強している人へのアドバイスについて藤田さんに伺いました。
例えばローカルの日本が好きで日本の語の勉強をしたいって思ってる方に向けては何かありますか？
うん、友達をたくさん作ってください。いや、 やっぱり使わないと、あ、使うことによってすごい楽しい、面白いと感じる、生きてる日本語に触れることによって自分もそれをもって吸収したいとか自分の伝えたいことを伝えたいって思うので、ジャパニージーに来てそういう文化のクラスもあるんですよ。そういう文化を学びながら文化を通して日本語、日本に対して興味を持ってもらってっていうモチベーションの上げ方もあるし、ランゲージエクスチェンジ、これもジャパニーズでやってるんですけど、ランゲージエクスチェンジに来て友達作ってその友達と話したいからもっと勉強しようって思ったりとか、
うーん、
あと今のこうネットとかでも別にいいですよね。うん、そういうところでコミュニケーション取ってそのためにやっぱり学んだものを使っていく、また使いたいから学んでいくっていう効果が得られるといいですよね。
なるほど。
じゃあちっちゃいそのハーフの子たちに向けては何かありますか？
友達をたくさん作ってください。友達作ると話したいと思うからね、あと一緒に頑張ろうとも思うし、子供たちすごい素直なんで、なんでこれ勉強しないといけないのって言うんですよ。でも勉強じゃないよって、自分が遊びたいから友達と話したいからやるんでしょ、そういう意識に変えられるといいですね。
なるほど。
ありがとうございました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。